みたいな滝。てか滝壺のすぐ近くまで行けちゃうでしょ。この大岩さえ乗り越えちゃったら。いやけど、うハードルありすぎたかって思ってたけど、余裕でその上飛び越えられちゃったわ。これ滝ってこんなに綺麗で大きくて、私が持ってるライブラリじゃ言い表す言葉を生成できないわ。来て見て、それで初めてきっと伝わるものよね、これ。あーけど、ほんと水しぶきだけでも想像以上ね。滝壺まで100メートル以上離れてるのに、ウェアがどんどんしっとりしてくるの感じるんだもの。これ、着替えたの足元だけでよかったわ。全部制服に着替えちゃってたら、完全にブラス透けてるレベルよ。ラグ気持ちいい、落ち着く。ねえ旦那、この岩ちょうどいい感じだし座ろうよ、少しの間。ちょっと疲れたなーって感じもしちゃう。不動尊からここに来るまで結構大変だったもんね。普通に川を渡れってルート案内の目印出てるし、実際川を渡る他には道がなくなって行き止まりだし、あれ普通の人間はみんなできるの？私はもう旦那に先に渡ってもらわなかったら、どの岩がグラグラしないか確かめてもらわなかったら、足滑らせて川に落ちちゃってた、確実に。この体、整備体の精査性能だと、流れる水の下の岩がどんな状態になってるかまで確認するの無理だもん。 経験、それがみんなに備わってるなら、やっぱり人間って優秀なのね。常務以外のとこだとほんとつくづく感じる。あ、あと長いの。ニョロニョロ、ヘで始まってビで終わる二文字の名前の爬虫類。ああ、あれにも2回も出くわしたし、ワイドショーで遭難のニュースとかあると山の怖さとか言われてるけど、私全然ピンときてなかったんだけど、ああこれかーって初めて実感しちゃったわよ。早いのね、あのニョロニョロ。足なんてないくせにスルスルスルスルって向こうから逃げてってくれたからよかったけどさ、向かって来られてたらもう私ブレーカー落としてやり過ごすしかないなって内心覚悟決めてたから。けど、ね、旦那落ち着いててかっこよかった。刺激しなければ平気って旦那が教えてくれたから、私悲鳴上げて逃げ出さないで済んだ。ああ、あと道間違えちゃった時、あの時もすごく助かっちゃった。矢印通りに追っかけてたのに首笹通じの岩屋に行き着いちゃった時。まあ首笹通じって言ったら群馬赤城を語るには絶対外せない立役者だし、その中司が赤城を去る前に隠れていた洞窟がこんなところにあるんだっていうの実際見れたのは超ラッキーで大興奮だったけど、っていうかこの間乗車してくださった観光客さん、大阪から来てくださったって方、私観光の見どころのこと聞かれたから赤城南面千本桜の紹介したのよ。赤城の山も今宵限りかって、首笹忠治が見得を切ったことでも有名な赤城山のふもとのみたいな感じに。そしたらね、首笹忠治って誰って聞かれちゃって、子供とかじゃないのよ、旦那より年上の感じの人だったの。私もびっくりしちゃって、けどその人全然非常識な感じとかじゃなかったのよ。赤城観光のこともちゃんと下調べした上で、地元ならではのおすすめはって感じだったし、だから一周回って、お、自分の常識の方がおかしいのみたいな感じになっちゃって、そういえば地元以外で首笹忠治の名前聞くことほとんどないわよねみたいに思っちゃって、でもさ、調べるのもそれはそれで怖いわけよ。赤城のスター首笹忠治が関東ローカルどころか、最悪群馬ローカルとかだったら、そんなのあんまり寂しいじゃない。けどまあ一人で抱え込んでおくには大きすぎる問題だから、旦那にだけはどうしても話しておきたくて。あれ全国紙の新聞に掲載されるんだもんね。なら逆転の発想よね。チコンレールで首笹忠治の岩屋を紹介してもらえたら、忠治を全国に改めて紹介できちゃう。うん、そうなったら上州電鉄の定期開客も増加して一石二鳥すぎるわね。はあ、いいね旦那、その方向に持っていけるように頑張ろう。問題は忠治の岩屋、あの石造りの洞窟の中でいい音が聞こえるかどうかだけれど、ああ、そうね、今日気にしてみて私初めて知ったけど、どっちの方向を向いてるか、立っているか、しゃがんでいるのか、そんなことでも音の聞こえ方ってものすごく大きく変わってくるものね。だからきっと頑張って音探ししたら、忠治の岩屋での素敵な音の楽しみ方見つけられるし紹介できるわね。 楽しみ。戻り道で絶対もう一回寄っていきましょうね。と、その前に。私やっぱり滝壺のすぐ近くまで行ってみたい。きっとものすごい大迫力で絶対服とかびしょびしょに濡れちゃうと思うけど、それでもやっぱりここまで来て滝壺の音を確かめないで帰るんじゃちゃんとした取材できてないってことになっちゃう気もするし、じゃあ旦那も一緒に行こう。もしもあんまりしぶきがひどいようだったら、私のことね、旦那の背中に隠れさせてね。じゃあ行こう。岩場多分濡れててめちゃくちゃ滑りやすいだろうから、そこだけお互い気をつけて。できないから少し滝壺から離れましょう。思い切り伸ばしたら触れそうなくらい近くまで寄れたわね。私こんなの初めてすぎて感動しちゃった。はあ、すごいのね滝って。水が落ちてくるんじゃなくって、これ川が丸ごと落ちてくるのね。切り立った岩のてっぺんからドドドドドーって。写真や動画で見るのと実際近くまで行くのだと大違いだわ。すごい。ここも絶対来てほしい。けど、滝壺近くはほんと、音を紹介どころの話じゃなくなっちゃうわね。滝が降ってるのは正面だけのはずなのに、周りの岩壁のせいかしら。360度全部が轟音に包まれてるみたいな感じで、すぐ隣にいる旦那の声さえ聞こえなくて。あらやだ、自覚よりも体冷えちゃってるのね。体温調整アラート、くしゃみ出ちゃった。ってか、そう思ったら急に寒くなってきちゃった。濡れちゃったのもあるけど、気温もこれ 下がってきてるわよね。私はともかく、旦那が風邪ひいちゃったら困るし、赤城山、これ以上登ってくのは中止にしましょう。お不動大滝までの道中だけで、チックオンレールで紹介するには十分なだけ、いい音するとこ集められたかなって思うし、それにあと2カ所は、いい音するとこ、帰りの道中にも尋ねられるんだし。一箇所はもちろん、首笹忠治の岩屋で。もう一箇所は、温泉。滝沢温泉、赤城温泉。どっちにしても名所だし、帰り道にすぐ寄れるし、冷えた体も温められるし。そりゃあもちろん、やっていくしかないわよね。